ここから物語は終わりに向けて進みます。ですが、ここであなたの物語は一旦終わりを告げます。今から数を数えます。数がゼロになると、あなたの意識はセレナから離れます。視点が変わり、それは映画のように外から物語を見る形になります。いきますよ。5、4、3、2、1、0。はい。あなたの意識がセレナから離れます。これからは聖女セレナ最後の物語が始まります。ですから、あなたはセレナの物語を最後まで見届けてあげてください。そうすることによって、あなたの物語も終わることができます。クロエが近づいてくる。セレナは立ち尽くすクロエを見上げる。クロエが手を伸ばし、赤子を連れて行こうとします。セレナはパンと手を払いのけて拒否します。そして、クロエを睨みつける。クロエの形相が変わり、セレナの背中を思い切り蹴り上げます。そして、足を、手を、何度も何度も蹴ってくる。再びクロエが赤子に手を伸ばす。しかし、セレナは赤子をお腹部分に置き、全身で守ろうとする。天井でガタガタと音がする。その直後、地下への扉が開く。そこから兵士たちが入ってくると、土星が響き渡り、地下にいる者たちを捕らえようとする。村の男たちは、捕まらないように抵抗をしている。直後に、部屋中に白い煙が広がっていく。周りが見えなくなり、呼吸がきつくなっていく。兵士たちは、中にいる者たちを強引に拘束して外に出ます。セレナは何も抵抗することなく、赤子を抱いたまま兵士に従います。鍵をかけられた自分の部屋。外はしんと静まり返り、時折動物の鳴き声が聞こえてくる。ベッドに腰掛けて赤子を抱え込んでぼーっとしているセレナ。数日後にはお城に連れて行かれることになっています。聖女が奴隷や妻子ある村人との密通。こんなことが広まってしまえば、この国ではコーラルへの信仰が大きく揺らぐことは間違いありません。セレナと赤子への裁きは、内々のうちに行われることは確実です。しかし、食事を持ってきた巫女によると、コーラルを裏切り、イリアの信徒となった悪の聖女として裁かれるというのです。それと同時に、イリアの信徒がいると言われている地域へ、騎士たちを派兵することになるだろうというのです。巫女たちからの密告で、調査に入っていた兵士たち。あの時地下で拘束された者の中に、クロエの姿はありませんでした。しかし、クロエの部屋の中から、イリアの信徒である痕跡が発見されたそうです。セレナは、その話を巫女から聞かされた時、笑ってしまいました。では、あの時クロエが赤子を連れて行こうとしたのは何だったのか。そして、クロエは何が目的で巫女となり、セレナに近づいたのか。しかし、今のセレナにとってはどうでもいいことです。大事なことは、あなたの胸の中で眠る赤子の心配です。こうして、自分の腕の中で感じるぬくもりがある。それが幸せでたまらない。聖女と奴隷少年との間にできた赤子。それが、今のセレナにとって、それがすべて。とても可愛くて、セレナと同じ銀色の髪を持つ 愛おしい我が子。そんな赤子の瞳が開くようになって気がつきます。その瞳の色が紫色であることを。紫の瞳。それは、この大陸では呪われた色と呼ばれている。それは、イリアの瞳の色が紫だと言われているからです。そんな呪われた瞳を持つ赤子。きっと、セレナと同じように裁かれてしまうことでしょう。セレナは、そのことを考えるだけで、気が狂いそうになる。そうだ。この子に名前をつけていなかったわ。今まで、そんな大事なことに気がついていなかった自分が滑稽で仕方がない。しばらく考えた後で、その名前をつぶやく。リリア。そうね。あなたの名前はリリア。聖女と奴隷の間にできた呪われた瞳を持つ我が子。そんなリリアの未来を信じて、セレナは名前をつけます。セレナは眠っているリリアをぎゅっと抱きしめます。その日は朝から雨が降り続いています。部屋の扉が開く。兵士がセレナを拘束している縄を引っ張り強引に起こす。リリアと一緒に外に連れ出される。冷たい雨が降っている。セレナはリリアが濡れないように服の中に入れようとする。その時です。セレナに何かがぶつかります。それは大きな石です。あまりもの衝撃に立っているのが辛くなる。周りを見てみると村人たちがあなたを取り囲んでいます。村人たちの口からセレナに対する罵詈雑言が飛んでくる。あれほど敬っていた村人たち。それが、今では裏切り者として罵ってくる。中央とは違い、この神殿は、村人たちとのつながりが強いため、どこからか情報が漏れてしまったようです。村人たちは興奮しています。兵士たちが離れるように命令しますが、聞き入れません。周りを取り囲むと、屈強な男がリリアとセレナを引き離そうとする。その時です。男はリリアの瞳の色に気がついたようです。村人たちがイリアだ、呪いの子だと口々に叫び出す。セレナはリリアを返してと手を伸ばす。男は思い切りセレナを押し倒す。他の村人たちが手に持っているもので、次々とセレナに襲いかかる。目の前が一瞬真っ暗になる。セレナは地面に這いつくばる。土が赤く染まる。背中や頭に衝撃を受ける。それでも何とか手を伸ばして足を動かして、リリアの元に行こうとする。男は奇声を上げながら、リリアを雨が降る空に掲げる。セレナはその時涙を流しながら呪います。イリアを、コーラルを、そしてすべての人間を。セレナは悲鳴を上げる。その時です。何かがすごい勢いで村人たちの中に襲いかかってくる。それはカイムです。カイムはリリアを捕まえている男に襲いかかる。男はリリアを掴んだまま倒れ込む。セレナは驚き混乱している村人たちの間を無我夢中で走り抜ける。そしてリリアを掴んでいる男のところに駆け寄る。カイムが男に襲いかかる。男は悲鳴を上げながら地面に倒れ込む。セレナはその隙にリリアを抱きかかえるとその場から逃げ出します。カイムもあなたと一緒についてくる。雨のせいで地面がぬかるみ、うまく走ることができない。すぐ後ろから兵士たちが追いかけてくる。 このままではすぐ捕まってしまう。セレナは赤く染まっている服を脱ぐ。そしてリリアを包むように入れるとカイムの首元に服を縛り付ける。座り込むとカイムを抱きしめる。リリアをよろしくね、と耳元で囁く。カイムはセレナのほっぺをペロリと舐めると森の中に向かって走り出す。カイム、逃げて、逃げて、逃げて。お願い、リリアを守って。カイムの姿が見えなくなる。セレナはほっとしたのか、その場に倒れ込む。全身が重たいことに気がつく。しばらくすると、兵士たちの足音が聞こえてくる。だんだんと、自分の体が冷たくなっていくのがわかる。次第に視界がぼやけてくる。ザーッと降る雨。その雨音が遠のいていく。リリア、生きて。それが最後に口にした言葉。雨音が完全に消える。視界が真っ暗になる。そして世界は静寂と闇に覆われる。聞こえるのはリリアの泣き声。セレナがいるのは湖が見える森の中。白い聖女服を着ているセレナ。手の中ではリリアが泣いている。なんとか泣き止まそうと頑張ってあやし続けます。しばらくするとリリアは泣くのをやめて笑い出す。そしてセレナの唇に触れて喜んでいる。そんなリリアが愛おしくて愛おしくて仕方がない。少し強く抱いてしまったためか、リリアがまた泣きそうになる。セレナは慌てて頭上に持ち上げる。青い空の中でリリアが声を上げて笑う。リリアは両目をはっきりと開いてセレナを見つめる。瞳は紫色をしている。リリアの笑顔につられて微笑むセレナ。優しい風が吹き、セレナとリリアの銀色の髪がなびく。リリアは小さな手を伸ばしてセレナに触ろうとする。それが二度とできないこととわかっているかのようにセレナの方に触れる。セレナはそんなリリアを見て笑いながら涙を流す。すべては幻。すべては偽り。これが終わりの刹那に見る夢であろうと、この瞬間は本物。セレナは願う。リリアに太陽の祝福あらんことを、大地の恵みあらんことを、それがかつて聖女だった母親にできること。リリアにとって、世界がどんなに残酷であろうと、幸せになってほしい。笑って生きてほしい。それが、母としての願い。それが、セレナの最後の祈り。リリア、生まれてきてくれて。ありがとう。
Yeah.
再び闇と静寂に包まれる。ブラッドアイズ、聖女セレナ。